まずはじめになんですけども、私の簡単な本当に自己紹介だけさせてください。改めて、私は、キクタス株式会社という、会社を、やっています。もともと新聞記者を始めて、2008年からこの会社を始め、公共機関だったり、企業、作家の方のポッドキャストを、100番組以上、これまでプロデュースしてきました。おかげさまでポッドキャストは、3億回合計で今ダウンロードされています。そしてその一方でですね、プロインタビュアーとしても活動しています。例えば、羽生結弦さんだったり、林真理子さんだったり、いろんな著名人の方から、各界のトップランナーの方と、対談をさせていただいております。はい。そしてですね、まあ、今までに、今日この後ゲストで登場いただく本田健さんの、番組だったり、池袋ウエストゲートパークで著名な、石田衣良さんの、番組をはじめ、これまでたくさんの番組をプロデュースさせてきていただきました。ということで、改めてなんですけども、今日ポッドキャストでブランドを作る方ということで、特別ゲストにですね、作家の、本田健さんをお招きしてこれから、お話を伺っていきたいと思うんですけども、もう本田健さんご紹介の、必要もないと思いますが、ミリオンセラーユダヤ人大富豪の教えをはじめ、きっと良くなる20代にしておきたい17のことなど著書200冊以上、累計発行部数、800万部を突破されています。そして、今回、健さんに出ていただく、まあ、やっぱり一番の理由はですね、まさに、この12年前からですね、本田健さん、ポッドキャスト番組、本田健の人生相談、ディアー健ということで、番組を毎週毎週、もう600回以上にわたり続けてこられました。そして私は、その、まあ、お手伝いをずっとさせていただいていますので、なぜポッドキャストでブランドが作れるのか、ポッドキャスト始めたい方に向けて、僕一人が話すよりもですね、やはり本田健さんに、どんな感じなのかっていうのを直接伺った方が、より皆さんにも具体的に伝わるのかなというふうに思って、今日はお忙しい中、わざわざ本田健さんに、お越しいただきました。ということで、お待たせいたしました。今日の特別ゲストです。本田健さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。皆さん、こんにちは。作家の本田健です。今日は、ポッドキャストの魅力を、YouTube ライブ、Zoom、そして、LINE ライブ。ライブ。
はい。
なんか、矛盾してるような、なんか、すごくイケてるような、なんか、そういう感情半々感じますね。
はい。そうなんですよね。なので、まあね、健さんがご自身で話しされることは結構あると思うんですけど、まあこうやってゲストで出ていただいて、うん、ポッドキャストについて話すっていう機会はあんまりないです
よね。いや、もう初めてですよ、この12年間で。
あ、よかったです。うん、はい。まあじゃあそういう意味で、まあ先ほども話しましたけど、やっぱりシンプルに今日一番伺いたいのがですね、はい、健さん、ちょうど2010年のまさに6月からだと思うんですけど、うんうんうん、ポッドキャスト、本田健の人生相談、ディアー健、今も5000万ダウンロード突破しましたけども、うん、まあ本当にそもそもですけど、なんでポッドキャストを始めたんでしょうかというところから伺っていきたいですね。
はい。これはね、ちらっとまどかさんに質問されて、話したことがあるんですけど、
はい。
その遡ること4、5年前に、
はい。
僕のメンターのメンター、だからなんかこう、師匠の師匠にあたる、
はい。
バンダール、渡辺さんっていう、
ああ、はい。
有名な占い師の方がいらっしゃる。
はい。
で、その方が毎週火曜日だったか水曜日だったか、8時から家に帰られて、
はい。
の電話を転送して、1時間だけ人生相談を、こう、若い女性からの電話をね、受け取って、はい、で、9時ぴったりで、辞めるんだったかな。とにかくそれ1時間もずっと何十年もやられてたってことを聞いて、
はい。
で、すごく感動したんですよね。
うん。
その理由は、もう鑑定量がすごく高いから、若い OL とかそういった人たちっていうのは、
はい、
もう先生に直接見てもらう、相談するっていう機会はないわけですよ。
うん、
なので、当時はもう電話ですから、
はい、
電話で、その、たまたま先生の、つながった一人だけが相談する権利が手に入るというか、で、それをね、すごく大事にされてたそうなんです。はい、で、それ聞いて、そうか、毎週1時間すごいなと思って、どんな日でもちゃんとその日は家に帰るっていうことされてるんですよ。はい、
うん、
それはすごい感動したんですけど、いや、僕同じことはやれないなと思ったんですよね。手のスケジュールも変わるし、だいたい僕同じことを毎日やるの苦手なんですよ。はい、で、それで何かでも、なんか皆さんにね、読者の皆さんに還元することができないかなっていうふうに思ってて、で、その時に早川さんから、洋平さんから連絡をもらって、
はい。
で、ポッドキャストってこうで、あ、ポッドキャストか。それだったら、僕はどっかで収録さえしとけば、なんか何曜日の何時に行かなくても、
うん、
その僕の1時間とか2時間とかを使って、 誰かのその人生に貢献することができるんじゃないかなと思って。
うんうん、
なのでこれはサッカーとしてのそのなんか皆さんへの恩返しというか、
はい。
なんか役お役に立てることができたらと思って、
うん、
で本の読者の方 たちが本読んでも、この場合はどうなの、あの場合はどうなのっていう質問がいっぱい出てくると思うんですよね。
ああ、そうですね、
うん。そういうふうなことにお答えすることができたら、読者の方とも、うん、その直接つながれるし、まあいいんじゃないかなと思って、あ、これはもう絶対、やらせていただこうと思ったのが、一番最初のきっかけだったんですよ。
これ、実際今でこそね、やっぱりこう、うん、特にこの2、3年で、やっぱりリモートワークとか、いろいろ配信のプラットフォーム、Spotify とか Apple Podcast とかに乗らって、ポッドキャストって聞いたことある方も増えてきたと思いますけど、
うん、
当時はね、まあ本当に僕もケンさんも、まあ名前は知ってても、あれ iPod で聞くんだっけとか、まあいろいろその程度だったと思うんですけど、
そうですよね。
それでも、そういう意味で、まあその音声自体に魅力を感じたと思うんですけど、他にも、まあケンさんで言えば方法ってあったと思うんですけど、なぜポッドキャストだったんでしょうね。
はい、まあ一つにはね、当時、顔出しをしないっていう。
ああ、そうか。
なので、2019年まで一切顔出しをしてなかったんですよね。
はい。
なので、それをやらなくてもできる。まあだからテレビの出演断ってましたし、
はい。
まあ、ラジオもね、なんか生放送で行くって、まあそう、スタジオに入らなくちゃいけないじゃないですか。
うん。
それがあんまりやりたくなくて、
はい。
それで結局、躊躇してたのが、
うん。
ポッドキャストであれば、一番最初は確か早川さんのオフィスに、収録スタジオに行ったと思います。
ああ、そうですね。
あとは、音声的に、はい、スタジオじゃなくても大丈夫って聞いて、
うん、
で、今僕がまさしくいるこの部屋を、
はい。
20窓になってるんですけど、それを30窓に変えて、
うん。
ここをある意味音響室みたいにしたら、
うん、
自宅のリビングにいるような感覚で収録ができるんだったら、まあやってもいいかなっていうか、やりたいなって気持ちになるっていうので、
うん、
まあそういう意味で音声メディアっていうのと、
はい、
自宅でやるような形でそんなにストレスがなくできる。
はい、
わざわざ赤坂のスタジオに毎週通うとかだと大変ですけど、一、うん、月に一回、うん、半日スケジュールさえ取れば、
はい、
それができるんだったら、
うん、
それぐらいだったら全然そこまで負担なくできるなっていうのと、
うん、
一番大事なのは、その前にね、心理学のレポートを読んだことがあって、はい、人はどういう時に親近感を感じるのかってレポートだったんですよ。
おお、はい。
英語で読んだんですけど、で、その時面白いなと思ったのは、人はテレビで見る人に関しては憧れと軽蔑を両方持つそうなんです。
へえ。
っていうのは、自分の目と、お目目と、それからテレビが離れてますよね。
はい。
だからそこに分離があるんですよ。
確かに。
うん。なんで、なんか、あいつは悪いやつだとかね、言ったり、はい、あの人すごいってなったり、まあ、いずれにしても上に見るか下に見るかっていう関係でハイリスクハイリターンなんですよね、
うん。はい。
だから最も好きな芸能人と同じ名前が最も嫌いな芸能人に上がったりしますよね。
うん、確かにそうですね。
そうなんですよ。で、それもアメリカでも全く一緒なんですけど、で、それで、音声っていうのは、例えば深夜ラジオとか皆さんお聞きになった年代かどうかわかりませんけど、深夜ラジオのファンっていうのは、例えばみんな、もうなんか、パーソナリティの人のことも親戚ぐらいに思ってるんですよね。
うん。
だからなんとかちゃんって言ったりとか、もうなんか会ったことないんだけど、すごく親しみを感じる。
うん。
で、ラジオ放送の、
はい。
このショッピングっていうのは、クレームがないんですよ。うん、扇風機とか、なんかトースターとかいろんなもの売ってても、
うん、
テレビショッピングってめっちゃクレーム多いんですけど、そのラジオって大体もともと見てないから、ものを。パーソナリティの人がいいって言って買ってるんですよね。
その人から買ってるんですね、ある意味
で。そうなんですよ。まあ、これアメリカも全くそうなんですけど、そのテレビっていうのは、ハイリスク、ハイリターンだから、信用されるされないっていう意味では、基本的にはテレビに出る人は、すごいと思われるけど、信用はされてないんですよ。でも、ラジオのパーソナリティっていうのは、聞かなくなった人はともかく、毎週聞いてる人は、ほぼ 100% そのパーソナリティのことを信頼するっていうデータが出たんですね。
うん。
なるほど。なぜかというと、さっきのテレビは目で見ますけど。
はい。
目は、特にさ、最近はイヤホンで聞きますよね。
そうですね。
うん。そうするとね、自分の体の中にその人が入ってきてるんですよ。だから、ある意味でその人って自分の体の一部になってるってことなんです。例えばもう生理的な反応で、この人の声が嫌だってなったら、もう絶対そんな人のね、耳に入ってきてほしくないんですよ。
そうですね、本当に。
特に女性はね、耳まで入れてもいいっていう人っていうのは、はい、男性でも女性でも、基本的に好感が持てる。
うん、
好きだっていう人しか、自分のね、陣地に入れないってこと。テレビはもう切ることもできるし、
はい。
離れてますからね。そういった意味で、インターネットラジオのポッドキャストっていうのは、
はい。
一旦信頼関係ができれば、それは末長く続いていく信頼関係なんですよね。
うん。
だから、例えば、今、 そのポッドキャストを聞いてくださる人がいて、3年後って言った時に、はい、5年後初めて本田健の講演会に来た時にはもうほとんど他人のような感じがしなくて、あ、健さんみたいな形言ってくれる人は大抵あのポッドキャスト聞いてる人なんですよ。
本当そうですね。こちらがお目にかかったことないのに、すでに向こうはもう知り合いになってる感じですよね。
早く朝みたいな、めっちゃ久々したけど、え、この人誰だろうと思ったりしませんか？
ありました。この間銀座で声かけられました。誰？はい、本当びっくりしましたけど、本当にありますよね。
ね、そうそう。で、それはもう向こうはもう一方的に毎週見てたり聞いてたりするから、うん、これまあ YouTuber とはまたちょっと違うんですね。YouTuber ってやっぱテレビの芸能人と一緒でちょっと離れてるから、はい、なんか、あの、批判もしやすい代わりに、うん、すごっと思って、あんまりなんかこう、フレンドリーさはないんですよ。
うんうん、
まあ、そういう意味では、ポッドキャストってメディアは、ちょっと専門、マーケティングの専門的に言うと、
はい。
親近感が湧くっていうのと、尊敬があるっていうのでいくとね、
は
い、
うん。
その、多くの人たちは、リスペクト、はい、尊敬を得ようとするんですよね。
はい。
でも、その、例えばテレビっていうのは、リスペクトにもなるんだけど、はい、反対に嫌なやつとも思われるリスクがあるんですよ。
うん。そうですね。
そう。で、人はどういう人と付き合いたいかっていうと、やっぱり親近感を感じる人なの、はい。ということから考えると、実は人生何やるにしても、親近感を感じてもらうってすっごい大事だってことが分かってくる。これね、僕のメンターに教わったことなんですけど、
はい、
この20代の時にね、
ええ、
あの、どうやったら成功できますかって話を聞いた時に、はい、親近感を持たれる人になりなさいって言われたんですよ。どういうことですかって、なんかすごい人にならないとダメだと思ったら、いや、すごい人になっちゃダメだって。すごい人になっちゃったら、その尊敬はされるけど、あの、愛されないよって言われたんですよ。
なるほど。
そう。だから、愛されてなんぼなんだから、少なくとも好きになってもらう。
うん。
そのことがいいなと思ってもらうって、それはもう何やっても、別にタレントやってても、お店やってても、はい、あの、少々高くてもこの人の店で買いたいって思われるのはやっぱり好かれてるからなんですよね。
はい。
だから、リスペクトを得るのか、親近感を得るのかっていう二択があったとしたら、
はい、
親近感を持たれるようになりなさいっていうことを20代の時に教わったんですよ。
うんうん、
まあ、そういった意味で、ポッドキャストっていうのは、リスペクトされるっていう部分はあるんだけど、
はい、
それよりも、その親近感を持ってもらうっていう意味で、すごく大事なメディアなんじゃないかなって思います。
う
ん、
ありがとうございます。でも、今実際親近感ってキーワードも出てきましたけど、僕自身も始める当初、やっぱりすごく話すのも苦手ですし、聞くことこそプロでしたけど、うん、いわゆるポッドキャストで話すっていうのはラジオと話す同じイメージで、やっぱりそれこそこれ見てる方聞いてる方もひょっとしたらそれはもう本田健さんだから、話が上手だからなんじゃないかって思う方いると思うんですけど、個人的にはやっぱりもちろん話が上手に越したことないと思うんですけど、今おっしゃってたように、その聞く方って見えないからこそその人の本質をもう耳からだけ聞くので、やっぱり見た目とか話が上手かとかじゃなくて、その人が本当に何を思って話してるのかっていうパーソナリティがまさに伝わると思うので、話し下手な人こそ、個人的にはポッドキャスト使ってもいいのかなというふうに思うんですけど、その話し下手、話し上手、その辺のあたりでケンさんどう思われますか？
これはね、あの、例えばセールスマンでね、あの、いろいろ昔指導したことなんですけど、二種類いるんですよ。
はい。
すっごい話が上手で説得力あるタイプの人と、話し下手な人がいるんですよね。でも彼らはどっちも同じぐらいすごい、例えば保険で言うと MDRT の人なんですよ。で、いろいろ話聞いてみたら、
はい、
説得するっていうタイプのセールスマンと、
うん、
お客さんの要望をただひたすら聞いて信頼されるっていう二種類があるってことなんですよね。で、人はあんまり話が上手で、こう、縦板に水っていう言葉ありますけども、もう流れるように喋る人のことを警戒する傾向があるんです。
なるほど、そうですね。
話が上手すぎるぞ、こいつ、みたいなね。
はい。
はい、それよりは、多少噛んでしまったりとか、っていう方が、信頼できる感じがするんですよね。
はい、確かにそうですね。
そうなんですよ。だから、テレビのアナウンサー出身の方たちっていうのが、プロの講演会になりにくいのは、その心を打たないように練習してるんですよね。
は
い、
うん。
うん、だからすごい日本語の滑舌もね、いいし、
はい、
発音もいいんだけど、
うん、
なんかね、綺麗すぎて、
うん、
本人が感じられないところがあるんですよね。
はい。
なんか私、ただいまご紹介いただきました。元、なんとかテレビのなんとかでございます。だからすごいな、綺麗だなとか素敵だな、かっこいいなと思うけど、うん、その人がどういう人かわからないから、
うん、
あんまりその人のファンにはなりにくいんですよね。
はいはいはい。
うん、それよりも結婚式のスピーチで言うと、うん、お父さんが下手くそな感じでね、ブンブンブンブン。はい、娘をよろしくってなった時に、もうみんな泣いちゃうみたいな感じのって、はい、やっぱりお父さんの本当の気持ちが、
うん、
出てるからなんですよね、
うんうん、
だから下手くその方が僕はいいんじゃないかなと思います。
今の話伺っててまさに思ったのが、私もその12年、ケンさんの番組含めてずっとお手伝いさせていただいた中で、結構講演家の方がポッドキャストやりたいっていう方で相談を受けて、
はいはいはい、
で最初に必ず、これちょっと専門的な話になっちゃうかもしれないですけど、僕番組を作らせていただくときに必ずできればですけど、うん、一人で喋んないでくださいって言ってるんですよ。その人が上手かろうが下手だろうが。
はいはいはい、はい。
っていうのも、やっぱり今の話じゃないですけど、一人でよどみなく話せると逆にその多分人に伝わらないこともあると思いますし、逆に話が上手でない人であれば、インタビュアーだったり、アシスタントの人を入れることによって、きちんとした対話になると思いますし、あとは逆に、まさに本田健の人生相談は、それを計算してやったのかと後で聞きたかったんですけど、相方も入れて、しかも、質問じゃないですか、つまり Q&A でその人が専門的なことをご自身のプロフェッショナリズムで話すことで、やっぱり意図せざるともですね、やっぱりその聞いてる方にはこの人ってこういうプロフェッショナリズムを持って仕事をしてるんだとか、そういうのが伝わると思うんですよね、なので講演家の方が私は一人で喋るか一人でやりたいって喋っていただいたんですけど、まさに全然説得力がなくて、で逆になんか本人も別に営業する番組作ったわけじゃないんですけど、すごいなんか営業っぽい番組になっちゃって。
そうですよ、ね。
で、そう。で、それを聞かせ、その方に聞かせて差し上げたらようやく理解していただいて、そこから相方を入れていただいてずっと続いてるんですけど、その辺ってやっぱりあると思うんですけど、ケンさんいかがお考えですか？
例えば、目線もそうなんですよね。
はい。
なんかこう、じっと見られたら、ちょっと緊張しちゃうから、ちょっと本当外してあげた方が、特に日本人は楽だと思うんですよね。
はい。はい、
だからそういう意味で、その自分に対して語りかけられてるっていう時に、100% 自分に来られても結構うってなったりとかするので。
でも、
意外とね、誰かその一人の人がいて、その人が質問して聞いたら、ああ、質問したかった、みたいな。で、僕にとってまどかさんっていうのはそういう存在で、まどかさんももっと本当はいろんなこと分かってる方なんですけど、あえて目線を落として、一般のリスナーの方だったらこういう内容だろうなっていうのをチャネリングしながら、そっとしながら、いい質問を投げかけてくれるんですよね。例えば同じインタビュアーでも、そのまどかさんはある意味小学生レベルから質問するっていう意味で、ここからたくさんの人たちにこう、なんて言うんでしょう。こう、いろんな素材引き出すってことなんです。
はい。
で、早川さんみたいなプロインタビュアーっていうのは、もう超ハイ、なんかレベルのことをビシッて言って、本人も考えてこなかったやつ、回答をバシッと出すみたいな。だから同じインタビューでもタイプが違うと思うんですよね。
ああ、そうですね。
そういう意味では、そのまどかさんってすごく一般の人たちが引っかかるようなことを、でもセルフイメージってこういうのあるじゃないですか、とかっていう上手な切り返しをしてくれて、みんな、っていうふうに言ってくれてると思うんです。だからそういう意味では、いろんなインタビューの人たちがいると思うんですけど、僕の場合はたくさんの人たちに聞いてもらうっていうのが、ポイントだったので、あんまりハイレベルな話をするというよりは、どんな人でも分かりやすいような話し方っていうのは、僕もこの12年ずいぶん話芸の練習をしてきたわけですけど、
はい。
なので、その、縦板に水というよりは、その人の心にいかに寄り添えるかっていう話し方を、
はい。
ポッドキャストで学ばせてもらったってところありますよね。
なるほど。ありがとうございます。やはり今その音声の特質みたいなことも伺いましたけども、先ほども少し冒頭でもありましたけど、始めるのはね、ある意味今ツールも揃ってきてますし、形上始めるのは極端に言えば簡単だと思うんですけど、YouTube もそうかもしれないんですけど、ただ続けるのはね、すごく難しいというイメージ持つ方いらっしゃると思うんですけど、それこそ、検査を前にして、ちょっと失礼かもしれませんが、秋っぽい。あんまり続かないってよくおっしゃってますけど、その本田健さんがね、やっぱり12年毎週続くっていうのは、いくつか、ポイントがあると思うんですけど、その辺はきっと、本田健さんだからではなく、僕ら、普通の人たちも、むしろ、なんかこれからやってみたいけど、ちょっと続けられるだろうかとか、なんかその辺のハードル感じてる方たち、健さんが、こう、今、経験も踏まえてお話しできることってありますか？
やっぱりね、その、自分の性格を知るってことはすごく幸せな成功にとって大事だと思うんですよ。
はい、
僕の場合は瞬発力あるんですけど、持続力がないんですよね。これよくわかってるんですよ。それは、いいとこでもあり、悪いとこでもあるってことによくわかってるんです。だから僕、単純なダイエットはすごい得意なんですよ。13キロ痩せるとか、ピシッと13キロ痩せるんだけど、その後ですよね。誰かというと、そういう、持続することにあんま興味がないんですよ。
なるほど。
そう。なので、もし持続させていきたいなら、
はい。
どういうふうにしなくちゃいけないのかって考えたときに、うん、やっぱりシステムがいるんですよね。はい、で、ポッドキャストに関して言うと、その、毎月1回スケジュールを調整させていただいてるんですよね。
そうですね。はい。
でそれで、僕は今基本的に Google カレンダーに全部もう集約してやってもらってるので、うんもう朝起きてとか、まあ、2日ぐらい前からいろいろ見て、で、朝起きたら Google カレンダー見て、あ、こういうことがあるんだなって、はい、いうふうなスケジュールの動き方してるんですよ。
はい、
だからもう、そこに入ってたことはそのままやるんですよね。
うん。
だから、一月に一回必ず収録の日がやってきたら、よっぽど嫌じゃなければそのままやるわけじゃないですか。
はい。
で、その、早川さんをはじめいろんな方たちに、4、5人の人たちにね、関わっていただいてるんで、
うん、
まあなんか気まぐれで今日は気が乗らないからやめるってわけにいかないわけじゃないですか。みんな待ってるし、はい。だから、めんどくさい僕でも、いろんな人たちがもう待ってたらやるしかないっていうか、やりますよね、はい。決して嫌いなことじゃないから、
うん、
だから、やっぱりね、自分なりに締め切りを作るとか、誰かそういう人に伴走してもらうとか、
はい、
そういうふうな感じのことをやったら、多分、どんな人でもできるんじゃないかなと思いますね。だから自分の特質を知ることでしょうね。飽きっぽい人は、そうやって、かっちり毎月やるのが得意な人とか、
うん、
スケジュールを入れるのが得意な人とか、
はい、
そういう人にパートナーになってもらうといいでしょうね。
うんうんうん、なるほど。まあ、それでもその続けやすいっていう意味では、やっぱりね、何かと、ポッドキャストと YouTube って比較されたり、うん、やっぱりYouTube をね、この2、3年で始めた方も非常に多いと思うんですけど、
うん、
例えば、まあ、ポッドキャスト興味あるけど、やってみたいけど、うん、今のケンさんの話も聞いて、ハードルは下がりつつも、でも、僕私 YouTube やってるから、まあいいやとか、そういう方も少なからずいると思うんですけど、うん、まあケンさんね、YouTube 何年か前から始めて、両方始められてるので、まあ両方やってみて、いろんな良し悪しも分かった上で、それでもやっぱりポッドキャストいいよっていうことはなぜなんでしょうね。
それね、逆に早川さんにもお聞きしたいんですけど、まあ僕の理由から言うとね、はい、やっぱり、その、今、ポッドキャストっていうの、
はい。
さっき言った信頼関係をずっと突きついてるっていう意味で、うん、はい。今すぐに、例えばセミナーとか本とか、そういう有料のコンテンツに、
はい。
興味がない人でも、はい、しばらくすると、あ、本田健さんって本書いてるんだと思ったりとかね、うん、こういう声もやってるんだと思って興味を持ってもらえる可能性があるわけですよね。
はい。はい、
長期的にお付き合いが始まったらいいなと思っているので、
うん、
セミナーに来てくださいとか本買ってくださいとは全然思ってないんですよ。
うんうん、
そういうなんとなく本田健さんが言うことっていいよねって思ってる人たちが何万人もいるのと、それが全然いないのじゃ違いますよね。
はい。
うん。だからそういった意味では、ポッドキャストって無料で入りやすいし、iPhone とかに入ってるので、うん、
はい。
そういうのも聞けるし、
うん、
だからそういった意味で緩やかな心のつながりみたいなものを持てたら、
うん、
それをきっかけに、まあ、オンラインサロンも何千人の規模でやってるので、勉強したいって方はそういうところに入ってきてくださったり、うん、あるいは僕がこれからまた世界中でセミナーやってきますと、
はい、
そういうところに来てもらったりするご縁になるわけで、
うん、
やっぱりね、意外と最初のきっかけはポッドキャストでしたっていう人いるんですよね、うんうん、だからその出口っていうか出会い方っていうのはすごく大事にしたいなと思っていて、
うんうん、
で YouTube とはまた違うんですよね、
はい、
YouTube の場合はもっとリスペクトっていうか、
さっきの話ですね、
作家のすごい人なんだなみたいに思ってしまう。だから、うん、最近道芸や声かけられたら、その人の反応で、はい、ポッドキャスト系か YouTube か分かるんですよ。この間、たまたま、通りがかった方は、僕は、はい、屋外のカフェでご飯食べてたんですけど、
はい、
通りかかって、本田健さんですかってさ、この人 YouTube だな。
ああ、もうそこの最初が違うわけですね。
そうそうそう。あ、ケンさんですよねとかっていう人は、ポッドキャスターの人なんですよ。
まあそういう意味で、そうですね。まさにケンさんおっしゃってくださったように、やっぱり、その、ポッドキャストって、まあ当然ね、本質ラジオと同じ部分あると思いますけど、その、中長期的なファン作りだったり、コアなファンを作るのに非常に向いてると思うんですよね。
う
ん、
そうなんですよ、うん。あとね、せっかくだから、こう、逆に僕は早川洋平さんに聞いて、はいはい、けど、その YouTube とポッドキャストでどう違うというか、なんでポッドキャストがいいのかっていうのもよかったら教えてもらえませんか。
ああ、はい、ぜひ。やっぱりね、一番大きいのは、うん、やっぱりいつでもどこでも作れることだと思うんですよ。で、うん、これいや YouTube 別にスマホで撮れるでしょっていう方もいらっしゃると思うんですけど、うん、やっぱりその、なんて言うんでしょう。作りやすい、オケージョンフリーだと思っていて、やっぱりどんなにスマホで撮れると言っても、
うん、
まあ、見た目あるじゃないですか、映像が。はいはい、なので、
お化粧とかね。
まあ、本当に気にしない人はいるかもしれないですけど、やっぱりそれがそのまんま出てしまって、まあ、さっきの話と一緒なんですけど、その音声は、まあ、見えないから、当然、まあ、極端に、別にパジャマを勧めるわけじゃないですけど、パジャマでもできますし、海外のどこか歩きながらでもできますし、いつでもどこでもやっぱり気軽に話せると思うんですよ。で、それってやっぱり特に始めるときもそうですけど、ゆくゆく継続していくときに、必ずそれがかなり違いが出てくるので、毎回映像でかなり構えるっていうのはすごく大変だと思うので、うん、そういう意味でその大きな差が、個人的には、やっぱり大きいかなと思っていて、ストレスフリーのメディアがより、ポッドキャストなんじゃないかなっていうのは思うんですよね。で、あとは、やっぱりその、ケンさんおっしゃったように、僕もその YouTube とか映像は、いわゆる、まあリスペクトっていうこともあると思うんですけど、僕はこう思うんですけど、やっぱりその瞬間の最大風速というか、うんそのインパクトっていうのはテレビもそうですけど、すごく強いと思うんです。なので、そのいわゆる商品とか、何かその人の文字通り目に見えるものとかを伝える意味では映像の方が僕は適していると思います。ただ、先ほども話したように、やっぱりその中長期的にそのファンを作ったり、やっぱりこれぞ本田健、例えばこれぞ早川洋平っていうパーソナリティを知ってもらいたい人には、その音声の方が見えないからこそその人の本質が伝わると思うので、なので、まあ、そういう意味で、そのいつでもどこでも作れるってことと見えないからこそ本質が伝わるっていうのが、動画にはない音声の、大きなポイントかなと僕は考えます。
なるほどね。
はい。
あとね、僕、さっき早川さんと誰かに、はい、こう、何がポッドキャストいいかなっていうふうに思ったんですけど、はい、こう、編集っていうか制作が簡単っていうのを間違いなく。
そうですね。もう普段やってると忘れがちですけど、そうですね、最初。
ね、僕はもう全部ある意味、皆さんにお願いしてるんで、若干違うんですけど、普通の人、ポッドキャストとか YouTube かどっち始めるかって言ったら、機材の値段が多分 YouTube は、なんだかんだってスマホでも撮れるかもしれませんけど、はい、ライトだなんだって結構かかりますよね。
下手したらもう数倍とか一桁までいく可能性もあり、変わる可能性もありますよね。
うん。だって基本的にもうそれこそポッドキャストって iPhone だけでいいんですもんね。
撮れますもんね。
うん。で、音声の、アプリもそういっぱいあるし。
はい。
そういう意味でアップロードも、僕は全部、プロの人に逆にジングルつけていただいたり。
はい。
ね、JWave の、元 JWave のチームにお願いしてるから、うん、まあ、ややちょっと、参考にはならないかもしれませんけど。はい。でもその、普通に自分の番組をやる、スタートするって言ったら、うん、iPhone で十分できますよね。
本当にそうだと思います。で、今その、まあ、音声と映像というところ、どちらかというと僕らその作り手側の目線で今話してましたけど、うん、やっぱりその受け手としての目線もすごく大事だなと思っていて、まあ、ケンさんはじめ今までこうお手伝いさせていただいた方に、やっぱりその辺の話をしたときに、ある方が面白いこと言ってて、
うん、
耳は疲れないよ。耳は開いてるよっていう話をされててですね。やっぱりこう、まあ簡単に言うと、ポッドキャストというか音声の大きな罪ってやっぱながら聞きができることだと思うので、映像とか文章ってもちろん僕も大好きですけど、やっぱり基本的に見るという能動的なアクションが必要ですけど、聞くって受動的じゃないですか。だから、まあ極端に言えば目は疲れても耳が疲れるっていう言葉あんま聞かないですよね。なので、やっぱり、状況を選ばない。実際いろんなデータもあってね、車を運転しながらだったり、家事をしながらだったり、特にこのコロナ禍リモートワークでおうち時間が増えたことで、それで聞く方が増えたって方も結構いるんですけど、なので、こう多くのね、逆にこう何か自分の番組とか YouTube でもそうですけど、知ってほしいっていう方、やっぱりそのファンやファンになり得る人たちの目を奪おうと躍起になっている人もいるかもしれませんけど、その耳の時間はまだ空いてるよっていうのをちょっと、付け加えたいなと思ったんですけど、ケンさん自身もね、実際なんかもう昔から英語も含めて、やっぱりオーディオブックとか聞くことにすごく、ユーザーとしても、愛着あるようなイメージあるんですけど、いかがですか？
そうですね。僕は、まあ、ちょっと、意識的に耳を休ませるという時も、時間も作るぐらい、結構、酷使してますね。
はい。
集中しようと思うと、意外といろんな音があった方が、
はい。
よかったりするんですよ。
うんうんうんうん、
だから日本語の原稿を書きながら、
はい。
次は CNN を流し、で、左耳では中国を聞いてたりとかするときあるんですよね。
はい。
だからそうやると頭がちょっと混乱するから、
うん。
そうするとね、不思議な集中状態に入れたりするんですよね。
へえ、あ、逆にそういうことがあるんですね。
そうそうそう。それぐらい僕は脳と耳と集中の研究って結構してて、
うん。
うん。だから、片耳だけやったりだとか、
はい。
やったりとか、
うん。
お風呂とかね、
はい、
防水のスピーカーを持ったりだとか、 まあ、最近いいのがだいぶ出てきましたからね。
そうですね。はい。
今そういうこともできるようになってきたし、
うん、
いろんな、アレンジが効くようになったんですけど、
うん、
なので、やっぱり耳はね、特に語学とか、
はい、
新しい言葉ね、いくつか思ってるんですけど、うん、
はい、
そういう時に耳を活用 しないともったいないなと思いますね。
まあ、ケンさんはね、作家でもあり、起業家でもあり、まあ、クリエイターでもあると僕は思うんですけども、うん、やっぱり常々、まあ、ケンさん自身が自分で番組やられてもそうですし、いろんな特にやっぱり作家の方だったり、起業家の方たちも、やっぱりその、こういう配信、音声をね、使うことをいろいろおすすめ、されていると思うんですけど、まあ、本当にそもそもなんですけど、あえて伺いますけど、やっぱりその作家にとって、まあ、起業家、クリエイターも含めてですけど、そのブランド作り、をするために、まあ、いろんなことみんな、例えばウェブサイトを作ったり、YouTube やったり、いろいろあると思うんですけど、あえてその作家のブランド作り、起業家のブランド作りって考えたときに、やっぱ音声って適してるっていうふうにおっしゃってる部分もあると思うんですけど、それは なぜでしょう？ここまでのお話とちょっと重複する部分もあるかもしれませんけど。
音声だけじゃないと思うんですよね。
はい。
だから、例えば、投資もそうだと思うんですけど、
うん、
まあ、すぐやって回収しようっていうの投資もあれば、
はい。
長期的に投資していくってこともありますよね。
ああ、そうですね。
例えば農業で言うと、はい、なんかこう、植えたらすぐ一週間ぐらいで芽が出るアルファアルファから、キャベツとか大根みたいにね、数ヶ月かかるのもあるし、はい、
うん、
こう、ポッドキャストってやっぱ、桃栗なんででしたっけ、ああいうような。
ありますね。はい。
こういうこう、7年、10年かけて育てるもんだと思うんですよ。
はい、
今まで12年やってきて、
はい、
13年、14年、15年って長くやっていくことで価値が、はい、溜まっていくものってあると思うんですよね。
はい。
なので、そういう意味では、その、ある意味、長期投資みたいな感覚が僕の中にありますね。
ああ、なるほど。じゃあ、その時間軸とかが違うってことですね。
そうです、そうです。うん、なので、うんうん、今ね、中国とかでもすごくリスペクトされてるのは、
はい。
作家として20年やってきたじゃないですか。
はい。
で、今、中国の人に足りないのは時間なんですよね。
うん。
だから、どんなすごい人だって、この10年とか7年とか、下手したら3年ぐらいなんですよ。
はい。
キャリアが。
はい。
だから20年もやってる人って結構少ないんですよね。この、作家とかも、
う
ん。
いや、本当ですよね、
うん。そうなんですよ。なので、これはまあ世界的にもそうだと思うんですけど、
うん、
10年前から第一線でずっとやり続けてる人っていうのは、欧米でもそんなに多いわけじゃないから。
はい。
だから、こう、長く続けていくっていうことが実はすごく大事で、
うん。
なんか、今年100万部って、なんか終わりみたいなじゃなくてね。
はい。
そこまで売れなくていいから着実にしっかりヒットを出しながらずっと長く続けていくっていう意味では、
うん、
ポッドキャストっていうのはペースメーカーになってると思いますね。
うんうんうん、そういう意味ではこう、やっぱりそれ始められる時から、まあ、いろんなね、うん、続けやすいような仕組みを作ったりとか、いろいろ、まあ、音声の特質なんかもお話ありましたけど、
うん、
ここまで続くと思いました？正直。
いや、僕はね、もうなんかやめないと思ってるから、ある意味で、こう僕にとってはこれは社会奉仕っていうかね、
うん、
社会に貢献する事業の一環だから、
はい、
だからその営利活動的な本とかセミナーとかをやめたとしても、うん、これは何らかの形で、まあ、続けていきたいものですよね、うん、だから今ちょうど英語版もこの後収録するんですけど、
はい、
英語版のポッドキャストもここからやろうっていうので、
うん、
今いろいろね準備してるとこなんですけど、
うん、
英語はちょっとまた難しいんですよ。その
難しい、
クリアに発音しなくちゃいけないから、
はい、
だから、ちょっと通じるぐらいじゃダメなので、英語の滑舌、うん、take とか、うん、そういう音ももう少しクリアに話さないと、はい、what って言われるようじゃダメなんですよね。
はいはいはい。
100% 通じるっていうところまで、今ほぼほぼ来たと思うんですけど、うん、英語でも今挑戦、ちょうどこれから始めるとこです。う
ん、まあ、12年間、音声配信して、まあ、まあ、せっかくなんで音声だけじゃなくて、こう、いろんなね、まあ、本書いてもそうですし、当然映像で配信してもそうですけど、うん、こう、やっぱりそれをきちんと配信し続けてって、楽しく続けられる人とそうじゃない人の、こう、境目とかってどこにあると思いますかね、うん。
やっぱりね、それをこう、楽しむ仕組みがあるかどうかってことじゃないですかね。
やっぱりそこですか。
うん。例えば、まどかさんとの相性っていう意味ではすごくいいと思うし、まどかさんもすごくこう、楽しんでいただけてると思うんですよね。はい、で、早川さんとも12年ずっと続いてるわけだし、
はい、
ね、場合によってはすごい有名な先生でも、早川さんと性格的に合わなかった人も多分だと思うんですよ。
はい、はい、はい。
ね、あるいは、早川さんにリスペクトをこうしなくなった作家の人とかもね、ひょっとしたらかもしれないし、
うんうん、
そういった意味ではその相性ってあるじゃないですか。
ありますね、はい。
うん。だからそこに流れる空気みたいなものがあって、
はい、
互いにリスペクトがきれいに流れていくっていう職場環境というか、
はい、
制作環境ですよね。
うん。
うん。で、面白いのは、そのキーとなる人たち以外は結構入れ替わったりとかもしても、
はい。
一番、その、なんて言うんでしょう。キーとなる人たち以外は、その、収録関係の人とかは出入りとか、うん、はい、基本はずっと続いてるわけで、
うん、はい。
安定感っていうのはやっぱりなんか安心感につながるわけだし、
はい。
まあ、それが、なんて言うんでしょうね。その僕の、なんかこう、生活の一部になってるので、
うんうん、
だから皆さんにとってもひょっとしたらディアキンを聞いてくださっていることが生活の一部になっているかもしれないけど、
はい、
生活の一部にもなっているんですよね。だからそういう意味では無理してやったりとか頑張ろうとか、なんかそのダウンロード数を伸ばすためにとかっていうふうに思ってたら、多分途中で疲れちゃうんじゃないですかね。
そうですね。でも本当にそうですね。こう、ケンさんも含めて、自分自身も含めてですけど、もちろんね、まあ、その何万ダウンロードが出たらやっぱ嬉しいですし、例えばね、自分の何か仕事だったり活動につながればもちろん嬉しいですけど、でもずっと続けてる方、まあ逆説的ですけど、多くの方に聞いていただいてる方って、やっぱりその数字だけじゃないですよね。
うん、うん。そうそうそうそう。だから、今年はね、いよいよコロナも明けそうなので、
はい。
ディアキンの公開収録なんかやろうと思う。
ね。はい。
そういうので全国回りたいなと思うし、
うん。
例えば、ディアキン公開収録、まあ、これはまどかさんがどうできるか、あるいはリモートで出演かわかりません。ディアキン公開収録 in パリとかも面白い。
ああ、海外ツアーで、アンギャできますね。
そうそうそうそう、うん。これからね、世界一周をしたりとかしようと思ってるんで、
はい。
そういうディアキン、ここはどこどこですみたいな、うん、それはまあ、英語と日本語版とね、いろいろ。はい、けど、
うん、
なんかそういう感じのこともやってみたいですよね、
うんうんうん、
まあ、とにかくそうやって自分がテンション上がることしかやってないので、
はい、
だからやっぱり疲れたり面倒くさくなったりしてないんでしょうね、
うん、なるほどね。今回ね、やっぱりケンさんが12年600回以上こう番組続けられてきて、いろいろこうお話伺ってきたんですけども、うん、一応僕自体が今回初めてこうポッドキャストでこの番組を作ってブランドを作るっていうオンラインの講座を始めたんですけど、でも実はこれそもそも、うん、僕自体はね、こうやってケンさんとかいろんな方をもう日陰で裏方でやるのが好きなのでずっとやってきたんですけど、うん、ケンさんからやっぱりいろんな方にね、これからどんどん発信していく時代なんで、そういう講座を作ったらどうかっていう、まあ実はね、もうザクの話でケンさんから言っていただいて、まあ今回ね、おかげさまでこれから出せることになったんですけど、そういう意味ではさっきお話しましたけど、誰でも、まあ極端にちょっとネットで調べれば作れるじゃないですか、形としては、うんうん、なんですけど、僕が今この中で聞くのも変ですけど、なぜやっぱりそういう講座ってあった方がいいのかなっていうのを言ってくださったのかなっていう、すみませんちょっと講師混同しちゃいますけど、素朴な疑問なんです。
いや、ね、やっぱりね、その何をやるにしても、その成功の法則みたいなのがあって、
はい、
例えば本の書き方でも20年前の僕に教えてあげたいことがいっぱいあるんですよね。
なるほど。
こうやったらよかったとかっていうのを聞いたら一瞬で、はい、分かることが、えらい時間がかかったりとか、うん、無駄にやったりってことって結構多いと思うんですよ、うん。
はい。
だからそれが一体何なのかってことは始める人にわからないんですよ、うん。だからそういったことを最初に教えておいてもらったら、
うん。
随分時間も手間も、楽になるのになって思うことがいっぱいあるんですよね。
はい。
うん。例えば僕は今中国をやって、だいぶ喋るようになってきたんですけど、
うん。
その最初の頃にやったのは時間がかかって遠回りみたいだけど、
はい、うん、
中国をマスターした人たちにインタビューしてもらったんですよ。
へ
ー。何をやったらいいんですかって。で、聞くことだよとか、まあ、うん、これだよみたいなね、感じで言ってもらって、はい、ちなみに今ここにもあるんですけど、こういうふうな中国語のテキストと、ピーン、はい、細かいから虫眼鏡も用意してるんですよ。
はいはいはい、
これは僕のセットでどこ行くにも持ち歩いてるけど、まあ、はい、例えばそういうのも、こうやったらピーンが見やすいよとかね。
うん、はい。
なるほどとか、虫眼鏡がいるんだなとかね、そういうことを、
は
い、
うん、
この先に行った人たちに教えてもらったら、
はい、
もうめちゃくちゃ楽というか、自分でもできるかもしれないけど、うん、まあだからあれかな、例えば大工さんにお願いして全部きれいにのと、はい、自分でこうやるのと、はい、DIY ですよね。で確かに、
そうですね。
好きなわけじゃないけど、
はい、
まあ、そしてそれが好きな人はいいと思いますけど、うん、僕やることいっぱいあるから、そのなんかいちいち DIY をやるわけにいかないなっていう。
はい、
まあ、やりたいところはやるかもしれませんけど。
うん、うん。
まあ、そういう意味では、専門家の人とかに、まあ、僕は基本的にお願いするタイプなんですけど、
はい。
まあ、半分自分でやるとしても、
うん。
何をやっちゃいけないのか、何をやるべきなのかっていうのは、うん、専門家の人に5分、10分でも30分でも、うん、本当は聞いた方がいいと思います。 でも早川さんみたいなギャラの高い人にお願いしたら、
いえいえ、
ブルースネッソンだったらすごい、あれ、まあ大体そういうこともね、忙しくないから、はい、だからそういう人がこういうことが大事ですよっていうのは、うん、僕はすごい時間とお金の節約に最終的になると思うんですよ。
うんうんうん、
だからそういう意味では、僕は専門家の人に、まあ僕の場合は専門家の人に直接聞いて30分取ってもらって一番大事なことを聞くようにしてるんですけど、
はい。
それができない時には、その分野で誰がすごく活躍してるのかを聞いて、うん、その人の動画とかで学んでますよね。
うんうんうん。
それがね、一番早いですし。
うん。ああ、ありがとうございます。まあそうなんですよね。まあ今ね、いろいろ言っていただいて僕自身もね、やっぱり改めて自分が実際学ぶときって、やっぱりそういう学び方を基本的にはしてるかなっていうのをちょっと感じましたね。
うん。
はい。まあそういう意味で今回、作家起業家クリエイターのためのポッドキャストブランディング講座というものをですね、オンラインで、僕が、お伝えする講座を、今日から、リリースさせていただくことができました。まあ具体的にね、やっぱり、ケンさんもさっきおっしゃったように、なんて言うんでしょう、番組を続けるための仕組みとかいろんなことも大事だと思うんですけど、一番大事だと思うのは、ハウツーのツールも大事なんですけど、やっぱり、なぜその番組をやろうと思うのかとか、例えばね、市場はどうなってるのかとか、そういったことっていうのをやっぱりきちんと突き詰めたリサーチすることっていうのがすごく大事だと、どんなジャンルだと思うので、まあ、僕自身が、僭越ながらやっぱりこれまでずっとやってきたことを、その辺も含めて、具体的にコアなファンを作るためのね、方法だったり、企画の作り方だったり、あと実際具体的に、やっぱりそうは言っても収録場所どうしたらいいのかとか、ね、ズームどうしたらいい、ね、そう、配信どうしたらいいのかとか、その辺を、はい、お伝えする講座を実際作ってますので、うん、よかったら、こちらの方ですね、概要欄か、キクタスと検索していただければ、その講座が出てくると思いますので、もしちょっと興味がある方がいたら、チェックしてみていただいたらと思うんですけど、実際今、ケンさん、今日もこれ僕らオンラインでやってますけど、うん、収録って、これ、個人的にちょっと伺ってみたいんですけど、その YouTube にしろ、ポッドキャストにしろ、まあ、収録とかライブとか、リアル会場とかいろいろあると思いますけど、なんかやっぱ全部ちょっと違うもんですか、空気感とかいろんなこと。
やっぱりね、一人で何千人の前のセミナーやってても、
はい。
なんかこう、めっちゃ面白いこと言ったのに、なんか、笑い声が返ってこないとかね。
はい。
そういう寂しさがあったりとかもするし、
うん。
やっぱりライブでそろそろ、まあ、開始しようと思ってるんですけど、ライブで話をしてドッカンドッカン受けるみたいな、あの楽しさは、はい、やっぱり、こう、オンラインじゃないですよね。あと、まあ、でも、例えば気軽にできるってこともありますよね。こういうやり方。
ああ、そうですね。
気軽さは確かにあるなと思うので、うん、まあ、どれが好きなのかってことも、
はい。
と思うんですけど、
はい、うん、
でもね、やっぱり、いずれにしても自分が、誰と繋がりたいのかっていうことだと思うので。
誰と繋がりたいか。
うん。ポッドキャスト誰に聞いてもらいたいのかってことですよね。
ああ、はい。
そう、例えば作家の人だったら30代女性に聞いてもらいたい。
うん、
あれ税理士の人だったら、個人事業主の人に聞いてもらいたいってのがあるわけですよね、うん。
はい。
皆さんが持ってるそういうコンテンツっていうのは、しっかりちゃんと、まとまってないと思うんですよ。
うん、
だから、ポッドキャストみたいな番組をやり始めたら、イヤゴーでも考えますし、皆さんが知ってる、例えば税金の知識とか会計とか、はい、こういうふうに説明してあげたらすごく役に立つだろうなとかね。
はい。
あるはずなんですよね。
はい。
ポッドキャストって、だから有名な人とかが、やるもんだなってイメージあるかもしれませんけど、
はい。
逆に有名じゃないからこそ、
うん、
自分の人が知ってもらうためにやった方がいいと思うんですよ。
うんうん、うん。
で、そのためには自分が何が提供できるのか、
はい。
誰に伝えるのかっていうことがまとまってないわけで、はい、
うん。
普段ね、そういったことをまとめてる、人ってなかなか少ないと思うんですよ。
はい。
だから自分が改めてお客さんをどこにするべきなのか。
あ、
どういう人と一緒に何かしてるとテンションが上がってくるんですよね。はい、例えば20代女性に向けてやってる、美容とかそういうふうな女性がすごく輝いて、はい、50代のおっさんが観客に来たらテンション下がるかもしれないし、逆にね、20代の女性だと苦手だけど、50代だったら頑張りましょうみたいになるかもしれないし、はい、自分が、あんまりこう、肩肘張らずにリラックスして、はい、進める、そして自分の話面白いと思ってくれる人って誰なのっていうのはね、多分、ポッドキャストやると分かると思うんですよ。
うんうん、
自分は男性に向いてる、男性にすごく好かれるのか、女性に好かれるのか、
はい、
40代のその人に好かれるのか、そういうのも ポッドキャストってバッチリ出てくるじゃないですか。
出ますね。出せますね。はい。
ね。だからそれがすごく面白いというか、自分のエネルギーが誰に刺さるのかっていうのは、面白いんじゃないかなと思うんですよね。うん、
でも、おっしゃる通りです。なんかやっぱり振り返るとですけど、そのポッドキャストを、まあ、をその番組をやっていくとか作る、今の企画考えるってことは結構なんか自分と向き合ったり、
うん、
まあ、ある意味誤解を恐れずに、その、作家として本を書くときの、こう考えること、ちょっと近しい部分はないですか？どうですか？
まあそうですね。まあ本の場合はもっと深く、
はい。
出ますけど、
はい。
やっぱりね、その、パブリックになっていくってことなんですよね、ポッドキャスト。
ああ、はい。
だから、その、ある意味、ポッドキャストをやるっていうのは、公の人になるようなところがあって。で、だからこそ、なんか、そういう番組やってる人って、ね、信頼性も高まりますし、
はい。
誰でもできるわけなんですけど、やっぱりちゃんとした人しかやらないじゃないですか。
うん、はい。
だから基本的に信頼は受けやすくなると思うんですよね。
うん。
例えば毎月30人とか50人の人しか聞いてなかったとしても、
はい。
その人たちは皆さんの、話す内容に興味を持ってくれてるってことですよね。
そうですね。
うん。それってすごい嬉しいことで、
はい。
自分をね、話すことに、まあ、今ちょうど LINE でも、今もう、あ、すごいな、4000人近い方が。
おー、ありがとうございます。
あったんですけど、まあそういう人たちが、このね、昼間のちょうど、休みの時間に、はい、こういう話を聞いて面白い。まあ面白くなかったら多分もうすぐいなくなる。面白いと思って聞いてくださってるっていうのは、まあ、10人でも嬉しいことですよね。
うん。
だからそれを、その体験してほしいなと思いますし、
うん、
まあ本当ね、ぶっちゃけ配信したもん勝ちですよ。そういったこと恥ずかしくても、やり始めたら、必ず反応ってあるから、
はい、
そうするとね、やっぱりなんか、あ、自分の話とかでもこんなに喜んでくれる人がいるんだ。うん、喜びに変わるし、
うん。
それがね、なんか皆さんの喜びになってくると、
うん、
どんどん人生面白くなると思います。
いや、でもおっしゃってくださって、さすが作家の本田健さんって今思いましたね。僕、そのポッドキャストってどういう感じって言われるときに、うん、やっぱりその他の SNS と違って、まあどうしても僕が話すとちょっとポジショントークになりそうなんであんまり控えてるんですけど、うん、でもやっぱり一言で言うと、その、うん、持ってる感って言ってるんですよ。メディアを持ってる感。でちょっと格好つかない表現なんですけど、ただ今まさにケンさんがおっしゃってる、やっぱそのパブリックになるっていうのがすごく、それが言い得て妙だなというか、もうドンピシャだなと思ったんで、そのやっぱパブリックになるっていう、それが昔であれば、本当にテレビ局の人とか、ラジオ局の人とか、有名人しかできなかったと思うんですけど、やっぱりその個人ができるようになったっていうのは非常に、やっぱりそこが革命的だなというふうに思うんですね。
うん、
で、僕個人の話あんま今日はしたくないんですけど、ただ一つだけちょっと最後に言わせていただきたいんですけど、最初に12年前そのケンさんにも出ていただいた人生を変えるっていう本の著者にインタビューする番組を始めた時に、もう顔も出せなかったし、僕も会社員だったんで。で、名前もあんまり出してなかったんですけど、そのインタビューした本田健さんとかにインタビューさせてもらった番組が iTunes でよくわかんない怪しい早川洋平っていう誰っていう人が、その BBC とか CNN とかよりも上に立って1位になったんですよ。で、その時、すいません。別に自慢したわけでも全然ないんですけど、その時実は会社でも鳴かず飛ばずで、もうなんかこの先どうしようかクビになりそうってだった時に、うん、その多くの人何万人に聞いてもらえてるみたいなのを実感した時になんかその時こう思ったんですよね。あ、なんか今までのこう、なんだろう、世の中だと敗者復活戦ってもう特にこういうものだとないけど、うん、なんか例えばあとは、失礼ながらケンさんが今からメジャーリーガーになるの無理ですよね。はい。なんですけど、この世界だったらひょっとしたら本当の人に役に立つものとか情熱を注げるものがあれば、なんか今からでもいくらでもまだ道は開けるんじゃないかっていうのをすごく感動したことを覚えてるんですよ。
うん。
で、それからずっとまあ縁あって自分も続けるこうやっていろんな方のお手伝いさせていただいたんですけど、とはいえ、やっぱり改めて最後そのパブリックっていうところで僕もすごくその時ちょっと怖かったんですよ。
うん、
うん。なんかそういう意味で最後にやっぱりケンさんにこれからもしね、今日これを聞いていただいて何かやってみたいっていう方いたら、やっぱりその恐れ、公になることへの恐れってきっとあるのかなと思うんですけど、そういう方へ向けてなんかもし、始めようか迷っている方は、ね、メッセージもし最後にあればいただけないでしょうか。
はい、ありがとうございます。皆さんがね、何かをこう発信したいと思った時に、同時に受信する人もいるってことなんですよ。だから例えば、その会計のね、ことについて教えたいとか、アロマセラピーについてなんか、こう自分がやってることを面白いと思うことを伝えたいとか、はい、思った瞬間には、それが面白いっていう人も必ずいるってことを思い出してほしいんです。
うん、
僕は本書き始めたときに、 誰が読むのかなってすごく何回も思ったんですよね。
本当ですか。
それでこんなくだらない本誰が読むんだろうって思ったけど、結果的に何万人の人たちが読んでくださって、でそれがまあすごく広がっていたわけですよね。
はい。
ワッサルと対談した時に言われたことですごく僕ははっきり分かった時があって、あなたが本を書きたいと思った瞬間にあなたの本を読みたいって人が生まれるっていう言葉があるんですよ。だから皆さんが発信したいと思った瞬間に皆さんの本をあるいは番組を聞きたい読みたいっていう人たちも生まれてるってことなんです。なので皆さんにその思いがあれば、なければ別にないってことないんですけど、あれば必ずもうそこに読者とかリスナーは発生してるってことですよね。だからそれを信じて、とりあえずもダサいそのジングルも入ってないとか、それでもいいんですよ。それでも自分の番組を作ってみるっていうことによって何かが変わっていくと思うんですよね。例えばその新しいクライアントって必ずそこから来ると思うんですけど、そういうのがなかったとしても、自分が何やりたいのかってことがはっきり分かって、そしてそれが自分の中でストンと腑に落ちただけでもすごい僕は儲けもんだと思うんですよね。だから不定期でもいいから何でもいいから、自分はこう考えて今の仕事やってますっていうのをやったらいいと思います。特にプロフェッショナルの人とか作家の人たちはもう僕はマストだと思いますね。YouTube はすごいお金もかかるし難しいけど、ポッドキャストだったら比較的誰でもできると思うので、審査もありませんしね。まあそういった意味ではすごく僕は、ポッドキャストから入るっていうのは誰でもできるし、その、やめたらいいんですよ。嫌だったら。
そうですね。いつでもね。
やめてもいいわけだし、そういうね、手続きもそんな難しいことじゃないから、まあ、自分の番組を持つ、特に自分のね、経歴のところに、なんとかなんとかっていう番組を、インターネットラジオで配信中とかね、なんとか番組のパーソナリティを務めるとか書いたら、めっちゃかっこよく見えるじゃないですか。
そうですね。
だからそういった意味で自分の番組を持つってことに対してワクワクしてほしいし、その番組を聞いて人生が変わる人もいるかもしれないという可能性を、ぜひ今日は、感じていただきたいですね。
はい。ありがとうございます、皆さんもご視聴いただいてありがとうございました、今日はですね、作家の、本田健さんを、ゲストにお招きして、ポッドキャストでブランドを作る方ということで、皆様にお届けいたしました、本田健さん本当に今日はどうもお忙しい中ありがとうございました。
こちらこそ、これからねポッドキャストやる人が増えていくのを楽しみにしてます。